アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にありますアート情報発信スペースチッコアークがお届けしております。皆さんこんにちは、チッコアーク浅田渡です。はい、10月になりましたね。まだちょっと暑いですけど、だいぶ夜は涼しくなりましたね。かなりもう涼しく、なって、ちょっと長袖を着れるようになってきたと思います。皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日は10月の2日の、火曜日、10月第1週目の火曜日でございます。それではまた頑張ってまいりましょう。先日9月の29日にアップルストア心斎橋にて、この番組の公開イベント、録音イベントやりました。たくさんの方集まっていただいてですね、少しでもね、この番組の、なんちゅう趣旨とかね、楽しいライブの時間をね、ちょっと過ごしていただけたらね、本当に良かったなと思います。どうも来ていただいてありがとうございます。また今後も、ああいう公開録音のイベントを、いくつかやっていこうと思いますんで、その時もぜひぜひ、お友達たくさん連れて、お越しください。はい、火曜日から金曜日までお届けしているこの番組ですけども、毎週火曜日は、チッコアークというこの番組のスタジオで行われている公開トークサロンの、模様をお届けします。9月の22日に行われた、公開トークサロンアークトークコンピレーションの第7回目、地図と史的記憶というものから今回お送りするんですけども、テーマがちょっと難しい、漢字で書くと難しい。地図と史的記憶。簡単なことを言います。誰をどういった人を呼んでんねんということを話しますね。まず一人は、地図というところで、言いますと、森博久さんという大阪市立大学の、地図情報学の、先生をお呼びしました。この方はですね、個人が書いた地図、例えばなんか人に、友達にね、極端な例ですけども、なんかあそこの場所教えてやとかやったら、なんか簡単にちょっと地図書いたろかとか言って、その辺のなんか紙の切れ端に鉛筆でバーって書いたとかするでしょ。そういう風なもうメモ程度の地図から、要はもう正規で売られてる地図とか、なものじゃない個人ベース、の地図っていうものをたくさん集めてきて、それを、一つ一つ基準でこう繋いでいってですね、やがて世界をそれで作ってしまうという壮大な、地図のね、なんか精度をこう変えていくような、そういう壮大なプロジェクトをやっている森さん。そしてもう一方は、映像です。こちらは、映像という、ものを使ってですね、古い地域、もしくはおじいちゃんおばあちゃんの家に眠ったですね、古い8ミリフィルムと掘り出してきて、それを上映会をすると、そういう個人の記憶をに触れていくような、ことをやっている松本さんという方、このお二方をお呼びして、様々な個人の記憶について、地図とか映像とかがどういう役割を果たし得るのかということをどんどん話していきたいと思います。結構ね、公開録音人もいっぱい来ましてね、盛り上がった回でございますので、ちょっとね、映像等も流したんで、少し分かりにくい等は、写真などで、ホームページの方にアップして、補っていこうと思いますんで、ぜひぜひ、聞いていただけたらと思います。また毎週、いつものごとくですね、毎週火曜日4回に分けてですね、配信いたします。今回は、その1回目、まずは映像の活動をしている松本さん、レモの松本さんの、紹介からです。それではどうぞ。まず松本さんから、
はい、
はい、なんか緊張されてますか？
多少上がっております。
大丈夫です。
拙いお話ですが、何卒ちょっと聞いてください。
はい。松本さんが増えてきました。どうぞどうぞ。こんにちは。じゃあ、松本さん、まずは、
そうですね、
はい、
大体20分ぐらい、
はい、
お話し、アハプロジェクトとはどういうものかということをちょっと、簡単にお話しさせていただきたいと思います。なかなか話が分かりにくいとかいうことありましたら、また後で、質問してください。よろしくお願いします。
はい、
まずアハプロジェクト、先ほども渡るさんの方から、浅田さんの方から、
はい、
説明あったんですけども、アハプロジェクト、正式名称は、英語名ではアーカイブ・フォー・ヒューマン・アクティビティーズ、日本語に直すと人類の営みのためのアーカイブというちょっと大掛かりな名前をつけていますが、実際何をしているかといいますと、個人によって記録された8ミリフィルムやビデオなど その映像メディアをアーカイブていくプロジェクトです。具体的にアーカイブとよく最近いろんなところで聞くと思うんですが、 まあ、カタカナをなかなか直せない言葉なんですが、まあ、日本語を見直すと収集したり公開したりその保存したりそれを保存したものをどういうふうに活用していくかということを、まあその4つを全部やるということをアーカイブと言います。でこういう個人の記録物をしています。例えばその写真とか日記とかっていうのも個人の記録物に当たると思うんですが、その中で少しその、今から見るとなかなか貴重な、資料であったり、すごいその誰が見ても個人的なものだったのが、誰が見ても面白いような、内容のものが結構あると思うんです。で、かつそういう個人の記録物の中でもさらに映像というものはなかなかその記録されたりちゃんと残していこうという動きが、まあ、手が届かない状態なのでそれをなんとか私たち NPO レモというのは、まあ、映像を中心に扱っていますのでそこら辺をアーカイブしていったらどうかなということで始めました。やっぱりその、コンセプトとしましては、まあ、個人的な記憶、まあ、パーソナルの記憶というんですけどそういうものは実はその社会的だったり知的なその文化的な財産ではないのかなということを考えまして、まあそういうことを単なる8ミリフィルムとか映像というものではなくて、まあ価値があるんだよということを捉え直してでそれをアーカイブしていこうということが、まあ簡単な理念になっています。でゆくゆくはそのまあなんていうんですかねそういう映像がどんどんどんどん集まってくるわけなんですね。でそれをどういうふうに扱えばいいのか、例えばそのまずそういう映像をどういうふうに集めるのか、まずインプットとしては、なかなかその押し入れに眠っているのが8ミリフィルムって結構押し入れに眠っているんですけども、でなかなかその、忘れてしまったとか中身が何映ってるかさえも忘れてしまったみたいなことが結構あるんで、まずはその集め方としてはその一応お声かけして、あ、なんか家にそんなあったわいうような方のところまで、出張上映会という形で、8ミリフィルムの映写機と、映写技師ですね、一番奥にその立っている宮本さんという人とあと何人かで一緒にやってるんですけども、彼があの映写技師として派遣する形で、まあ、一緒に見るわけです。で思い出していただくわけです。これ何があったんかなとかこういうのはああこういうことあったなみたいな話をいろいろしながら、フィルムというものの有形、ちゃんとその残っている有形の情報も保存とかアーカイブしていきながらその映像を見ながら記憶として立ち上がってきたものとか、エピソードみたいなところも、二次情報としてちゃんとその記録してそれもアーカイブしていく、そういう有形のものと無形のその頭の中の脳みその情報みたいなものをちゃんと残していてそれを活用できたらなということをやっています。でそういうふうな形で収集はするんですが、それをどういうふうに、社会に還元するかとかアウトプットするのかということを考えたときに、例えばそういうデータベース、まあ、図書館に行ったら、いろんな本が見れるわけですね。それは、まあ、小説でもあったり、なんか文芸書でもあったり解説書でもあったり新聞でもあったりいろんな、ジャンルの、まあ、活字の情報が図書館に行ったら見える。でも映像ってそういうとこないよねっていう話をしてるんで、じゃあそういう映像が、そこに行けば見れるような図書館、映像の図書館みたいなものができたらいいな、そういうふうにアウトプットできたらいいなということを考えていたり、あと、そのインプットとアウトプットを促進するために実際どういう映像がどんどん集まってきているのかというのを定期的にその皆さんには見てもらおうという形で公開の鑑賞会をしているわけです。例えば、まあ今お手元の方に、ホームムービーの日アベノというのがお配り、白い紙ですね、両面コピーされていると思うんですが、あると思います。例えばそのフィルムを収集しているよということとかこれをどういうふうに使おうとしているんだよということを分かっていただくため、またその実際来てもらってほんまに面白いんだということが分かってもらうために、一種 の公開の鑑賞会をするわけですね。例えばアベノだったらアベノばっかり写っているフィルムを集めて、それで 例えばそのフィルムを持っていらっしゃった方も会場にお招きして、で地域の方やその地域のこと知らんけどもちょっと面白そうやからみたいな形で、まあ、いろんな方がこのごじゃん混ぜになって、その中でその、知らない人は知っている人のいろいろ話を聞きたいなと思ったりとか、知ってる人は知ってる同士でその共有できて、ああなったねみたいな話になったりとかいうことで、そのいろんな立場の人がその場所に来て、映像を真ん中に置いて、コミュニケーションが出ると。それ、まあ、難しい言葉で言ったら、まあ、異なる場所、違う地域だったり違う世代ですね、そういうものがちょっと映像を見ることによって飛び越えて一緒にお話できたりとか会話できたりして、なかなかそういうこの現代社会においてなかなかそういうことないと思うんですけども、なんかそういう映像をきっかけにして、そういう場作りを、やっている状態です。であとまた、アウトプットの話に戻りますが、今言ってるのはそういう図書館であるとか、言ってますが、その他にも例えば医療現場ですね、医療とか福祉社会、あの社会福祉の現場で例えばそういう映像を、ちっちゃいおばあちゃんとかおじいちゃんに見てもらうことで、なんかこの昔のことを思い出してもらったりとか、そういうことでその例えばその今認知症っていう方の症例がたくさん出ていると思うんですが、そういう方を対象にした、映像を見ることでその認知症の症状が少しでも軽減したりとか、ちょっとでもその症状が和らぐんではないのかということで、回想法ということを、いろいろされている方がいらっしゃって、で例えばそれはその何て言うんですか、農家の人が地方症になった時には、その時使ってたクワとか、もう実際何か使ってたものを、お渡ししたりとかして、思い出してもらうみたいな話なんですけども、なかなか映像というところであのどなたもされていないので、そういう集まってきたその膨大なデータ量を、そういう場所でも 使えたらいいのかなということで、一つは社会福祉の現場で使いたいと思っています。実際あのお手元またあの黄色い今度は紙があると思うんですが、ちょっと回覧と書いてます。これどういうことかと言いますと、私たちがいるその NPO が、あの大阪の浪速区にあるんです。で大阪の浪速区で、浪速区さんと浪速区の社会福祉協議会という、まあ、そういう社会福祉に携わるその、まあ、なんていうんですか、機関があるんですね。でそこと私たちの NPO3 社で共同しまして、浪速区内に眠っている 8mm フィルムを掘り起こす、まず出張上映をしたりとかして、実際そのあこんな浪速区、昔の浪速区はこんなの映ってたなみたいなことで、出張上映するみたいな、でそれを、例えばその家族の中で楽しんでいただくというのはまず大事なんですが、さらにそれは実はその他の浪速区の方が見てもすごく楽しいというか、昔のことを思い出したり、例えば今の浪速区のことを考えたり、さらにはまあ将来的な浪速区ってどういうところなんやろう、みんなで住みよい町にしていこうやというような話の、まあきっかけとなるように、地域の懇談会みたいなことをするんですね。要するにその出張上映会で得られたフィルムの映像をそういう公開の鑑賞会という形で、誰でもが見れるような場所を設定して、そこでこう見ていただくと、そういうふうなことを、まあ社会福祉医療の現場に近しいところでちょっと活動を今している状態です。その他いろいろ、まあ、あの地域の図書館に各映像が残って、あの図書館に行けば映像ブースがあって視聴覚資料としてそれが見れるみたいなことになったらいいなとか思っていますし、さまざまそのアウトプットの種類ですね、例えば今大阪の、一大病院、市大病院の方でちょっとそういう取り組みもできないかなと交渉中です。いろいろそういう、インプットアウトプットというものをどういうふうにその設定して、それをどういうふうに出すのか、アウトプットするのかということを、ぐるぐるぐるぐる考えながらやっている状況です。だいたい内容はこんな感じなんですけども、実はあの今日来ていただいている場所はまあ港区なんですが、はい、港区の、昔ですね、例えば、あのフィルムお持ちの方がいらっしゃって、ちょっとあの港区の方ご存じない方は分からないかもしれないんですけども、八幡屋商店街っていうのが ありますね、
はい、あのちょうどこの駅、大阪港の隣の
隣の
朝潮橋の、
はいはい、駅前ぐらいですよね、
出てちょっとね、は
い
は
い、でそこにあの光文具という、まあ、文房具屋さんですね、今もあるんですけども、その方の、お家が、昭和30年代ぐらいにあるんですけども、言ったらその港区があの実は地上げとか盛り土って分かります、あのジェーン台風とか、室戸台風とかが来て、言ったらあのびしゃびしゃになったわけです。でそれで、困った困ったということで、土地の高さを3メートルから5メートル、大体それぐらい平均して、土地を上げようという、まあ、政策が、市を上げてされました。でその時の、その文房具屋さんの、盛り土がされて、一旦その盛り土するから家をどかすわけですね。一旦高いところにどかして、低いところを盛り土されて戻ってくるみたいなことが、映像に残っていたんで、それをちょっと皆さんで見ていただこうと思います。じゃあちょっと DVD を流させてもらいます。
はい、
ちょっとねあのピンボケしたりとかするんで暗いかもしれませんが、伊藤さんという今50代ぐらいの方に持ってきていただいたフィルムです。光文具という文房具屋さんが、場所を移動してから戻ってくるまでの記録なんですが、それのまあ一部を見ていただいております。ね、これあの分かります、パイプ見えますでしょ、なんか木組みでこうずっとこうもう少ししたら見えるんですけど、これあのこれですね、これあの海とか水とか池とかじゃないんです。実はその、安治川ってそこの川ありますよね、あの港の近くの土、あの川の眠っている土を掘り起こして、で柵を作ってそこにこう土を持っていってるんですよ。どんどんどんどん、言ったらここが低いので3メートルぐらい上げようと思って柵を作って、言ったら生コンを流してこう肩作るみたいな感じで、今どんどん土砂、これ土砂です、土砂がどんどこどんどここうやって流されるわけですね、柵の中に流れ込まれて、
はい。
で見たところもしゃぶしゃぶなんですよ、これで、これを自然乾燥させて、今真ん中に道があるんですけど、これが排水です。どんどんどんどん自然乾燥して水を出すんですね。これ水出てますね。
はいはい、出てますね。
あらら、まあこうやってここの今立っている場所も地上げされてるわけです、盛り付けされてるわけですね。
地上げあの意味が変わってる。
そうあの、ね、地上げっていうなんか
言うんですか、実際地上げって盛り付けて土地上げる、
あの
土地の値段じゃなくて、
そうそう
土地の高さを上げる、
上げる、上げる、地上げっていう。
バブル期の地上げはこっから来てるんですかね、
かもしれないですね。
実は地上げ屋の地上げはここから、
地の値段も上げつつみたいな。
うまいんだか何なんだか、うん、
でこれ排水かな、どんどんどんどんその穴下に穴開けて水を出してるんですね、
はい、
これも海ですね、これ流してますね。でやっぱりそのなんでこんなの取り張ったんかっていう話ですけども、その自分のお家が言ったらその高度成長期に乗りつつあるところで、どんどんその、まあ、頑張るというか、
はい、
一丁やってみるかみたいなところで、自分のお家がどういうふうになっているのかとか、今後のその、言ったらその商売で成功した暁にはみたいなところで、自分のお家がどういうふうに変わっていってとかっていうことで撮られた、すごい個人的な記録なんです。
ああ、そういうまあ本人にとってのなんていうんですか、あの撮った意義とか、
そうですね、
うん、こともやっぱりその二次情報として聞いていくわけですね。
聞くわけですね。
なんでこれはそもそも撮ったんやん。
そうですそうです。なのにもかかわらず、今僕たちがこれを見ると非常にパブリックな、あの何かの記録映像のような形で撮られているっていうのが、このどうなのか分かんないんですけども、それは僕たちが時代を経て今見てるからそう思うのか、昔からそう見えたのか分かんないんですけども、一種そのプライベートなものをパブリックでも、あの誰でもが見ても分かるとか面白いというようなことの、まあ、一端がこれで垣間見えるかなと思うんですが、これまあ家をねジャッキで上げてるんですよ。わかります、これあのいわゆる引き屋っていう引き家 って言われてて、今どんどんどんどん上げてます。
あ、そうそうそう。
この時代のこと知ってはります？富士山とか知ってはります？
いや、私ちょっと大阪違う。
あ、そうかそうか。あの、もしこう何かご存知の方あったら、ぜひあのどんどん喋ってください。
ですね、はい、はい、今日はまあ世代も本当にさまざまな方にお越しいただいて、
ちょっとこの人は映画好きだったんで、若干まあそういう分かりやすさっていうのもあったとは思います、うん、取り方としては。
うん、そ、今松本さんおっしゃってたように、はい、本当になんかその例えば図書館でこれがその、まあ、地域の資料映像だって言われたら信じますよね。
そうだね。
そんなもんやと思いますよね、うん、そういうつもり取って全く取ってない個人の映像なのに、ね、
やっぱりただその映像ポンと見せられてっていうよりかはプラスそこに生身の人がおって、うん、こう解説というか映像を真ん中に置いてこう解説しながら喋るというような人の存在も結構大事で、うん、あのその情報が初めて映像を見ながらそれに乗っかることでこの映像の意味が結構ちゃんと満たされるかなということが結構アハンの考え的にも大事だったりします。
ね、ここが映画大賞展開なん
ですか？そうですね。
昭和何年ですか？
昭和ね、あの聞いたところ昭和30年って言われました。
存在してない。
ああ、はいはいはい。
このビデオはどうやって発掘されてます
か？これはあの、そうですね、あの僕たち真ん中にそのあの、ある方があの港区でいろいろ活動されてて、例えばあの新聞とかフリーペーパーみたいなのを作っていらっしゃる方がいて、その方がその地元を回る中で私持ってるっていうふうに聞いたらしいので、で、見せてもらったんです。ちょっとここが一番、まあ、盛り上がるところかなと思うんですけども、今ではもう考えられへんことを今からやります。そう
すごいな、布団太鼓みたいなのですね。
そう、
家やのに
夏
深いな
ドリフみたいな
面白いですね。
ドリフよりすごいかもしれないね、これは。
これはドリフよりすごいですね。
で、その時代ですね、一応この地上げ盛り土が、結構盛況というか頻繁に行われてきたのは昭和30年ぐらいの、港区、此花区、大正区、ちょうどまあ湾岸海辺の近いところだったらしいです、うん、で他の区はそういう技術というかそういうものも知らなかったんですけど、この人たちほんま見たところそのいわゆる行政マンではないと見えますよね。その地元の大工さんだったり土建屋さんっていうものの、その最新の土木技術がここで発揮されてて、でかつ、まあ、他にもそういう場所はなかったので、まあ、そのまま消えていったというじゃないのかなっていう話を聞きました。まあこんな感じでまたあの続きはあるんですけども、
はいはいはい、
あの一旦
そうですね、またあの、はい、会が終わってからもこの後あの
そうです、ね、
9時以降ぐらいまで残っていただけるので、また皆さんよろしかったら見ていただ
き
た
い
と思
います
。すごい笑ってはるんですこの状態で自分が困るんで別に喋りかけられてみたいな口みたいな
基本的にあの記録映画っていうのは人はこっちに微笑みかけないんですね、
うん、
やっぱりその個人で撮られたっていう証拠としてはそういうここは出てきてると思います。
はい、
はい、こんな感じで一旦は、
はい、はい、じゃあ、切り替えます。
またこういう映像がいろいろ集まってきてます。でなかなか見る機会がないので公開の鑑賞会という形で、まあ、お披露目という形でさせてもらってるわけなので、まあ、ぜひ今度またどっかであるときは遊びに来てください。で実はこういうその映像を見ながら何か喋るっていうときにやっぱりなんかその記憶であったりとか、この土地のことを知ってたりとか、まあ、そのいろいろトリガーというかそのお話見ながら何かその公開の鑑賞会で お話が盛り上がるっていうのは、その僕たちスタッフだけではなかなかできなかったですね。例えば阿倍野でやった時は、その阿倍野に住んでらっしゃる方の、例えば今あちらで座ってらっしゃる庭さんの目を取られてるんですけども、庭さん、阿倍野区、あ、そうそう、千道さん、千道さん、
千道さん、
あと藤井さん、今日来てらっしゃる藤井さんとか、はい、いわゆる宮本さん、当日司会しはった宮本さんで、ジャタニさんも高校、高校専門学校阿倍野に住んではったりし、横山さんも手伝ってもらったりして、いわゆるその阿倍野のことを知ってたりとか、例えばその僕だけやったり誰か個人的な中の頭の中ではもう知らないことでも、そういう地元の方だったり興味持ってくれはる方をどんどん、そのいわばスタッフというか、
なるほどなるほど、まあ、実際一緒に動かして運営メンバーとして、
そうですね、
その地元地元で、まあ、スタッフフェーズも変わってきたり、
そうですそうです、
こう周りを記憶、いろんな人
を記憶固めて、その人たちの方が絶対知ってるわけなんで、はい、そういうことを、まあ、スタッフのあり方自体も、もうちょっとフレキシブルに、組んでいこうとしている状態です。
なるほど。
でこれが大体そのまあアハのやりたいこととそれをやろうとしているメンバーがどういうふうに動いているかということで、はい、なっています。
はい、はいはい、ありがとうございます。大体、はい、今松本さんに、アハプロジェクトの、活動紹介していただきました。また後ほど、森さんの話を聞いて、いろいろ質問としていきたいと思います。
はい、聞いていただきました、今回ですね、聞いていただいたのは、NPO 法人レモ、正式名称記憶とメディ、記憶と表現とメディアのための組織、長ったらしい名前ですけども、記憶と表現とメディアのための組織という、そういう組織に属している松本さんの行っている8ミリ上映プロジェクト、8ミリ上映、まあ8ミリのもう収集から上映まで全部こうやってしまうプロジェクト、アハプロジェクトについての活動紹介をいただきました。ですね、まあ、いろんな話が出てきましたね。とりあえずね、面白かったなところっていうのをちょっと、私もちょっと勝手にまとめますとですね、個人の記憶って、まあ、人にあんま言わんじゃないですか、あんまりね。思い出話とかってね、まあ言うたらば、まあ仲いい人には言うかもしれないですけど、例えばですよ、個人の僕らが昔撮った幼稚園とか小学校とかの写真を全然見も知らない人とね、公開でその写真を見るなんてことってめったにないでしょ。集まっても家族、もしくは親戚、もしくは友達とか言っても自分の目に入る範囲の知り合いなんですよね。それを全く想像できない、全然知らない第三者が入り込んできて、そういう個人の8ミリフィルムをその本人がおる中でね、その8ミリフィルムを撮ったりとか写ってる、見るっていうその仕組み、まずそれ自体がめちゃめちゃなんかある意味過激というか、ある意味もう実験的というかね、すごい面白いなとまず思いましたね。そしてその個人の記憶っていうものが単に個人の記憶ではなく、例えばその記憶である映像に映り込んでいる昔の建物であるとか、昔の服装であるとかね、そういったものが実は社会資源として活用できる、記録となっているっていうことがここのミソなんですよね。非常にプライベートなものを、公開上映することによってパブリックな財産になるという、そういうような、話を、今回映像を通して、行っている松本さんにしていただいたと。今後の活用方法としては医療福祉の分野でね、いわゆる地方症の人たちの、記憶を、手繰り寄せるというような方法で映像を使えるんじゃないかと、さまざまなこう試薬を、思想をね、今してるわけなんですけども、まあ、そういったことでも今後ちょっと楽しみな、活動であります。ということでですね、今回は、レモの、松本さんのアハプロジェクトの紹介をまず1回目しました。はい、次回はね、森さんの、地図のね、プロジェクト、グローバルベースプロジェクトの、報告をしていただきます。ということでお送りしました、アークオーディオ火曜日は、アークトークコンピレーションチッコアークでのトークサロンの模様をお届けしました。明日水曜日なんですけども、アートボイスコラムカエルさんの日常露天掘りをお届けします。カエルさんとは、滋賀県立大学人間文化学部准教授の細間博道さんの、呼び名なんですけども、この方がですね、日常の視点でアートを、いろいろ捉えてですね、コラムを ボイスでやっていただくということで、ダラダラダラダラいつも面白おかしく喋っていただいてます。今回10月のテーマは鼻歌です。明日もぜひお聞きください。ということでこんな感じで、アークオーディオやってますんで、またまた今週木曜日とかのね、特別ゲストも非常に面白い作品を作っていただいているんで、ぜひ聞いてください。ということで、アークオーディオ浅田渉でした。また明日。